はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは気持ちだけはその他大勢にさせないということでお話をしていきます。これはボイシーのトークテーマがですね、今日のテーマが、フォロワーシップを身につけるということだったので、これに沿ったお話をしていきたいと思います。フォロワーシップ、最近ね、組織、スポーツの世界でよく使われる言葉かなと思います。昔から使われていたのがリーダーシップということで、監督、コーチ、またはキャプテンとかね、そういった、リーダー的立場、代表的立場にある人が周りをこうどんどん巻き込んでいく、引きつけていく、そういう力のことをリーダーシップというのに対して、一方でフォロワーシップっていうのはそのリーダーシップを受けて、自分ごととして自分からこう動いていくような力、リーダーにこう率先してついていく力、こういった力のことをフォロワーシップっていうふうに表現してるのかなというふうに思うんですね。で、これがすごく重要であって、今日のタイトルは気持ちだけはその他大勢にさせないということで、これ結構私が大事にしている言葉なんですけど、やっぱりどうしても組織の役割上、考え方によってはその他大勢っていう立場ってあるんですよね。部員が40人いますとしたらですね、選手にの中にはキャプテンがいて、副キャプテンがいて、その他大勢っていう風な捉え方もできるだろうし、バスケットボールの、ポジションで言うとですね、スタメンの5人、それから交代メンバーで出る主力があと3人、でベンチメンバーが何人で、その他大勢みたいな感じにどうしても序列というか、ポジション的になるじゃないですか。だけれども、その他大勢っていう、言葉ってね、人に対して言うこととしてはあんまりこういい気持ちのにしない言葉かなと思うんですね。その人の存在価値を一人一人を認めてないっていうかね。だから、もし仮にね、その捉え方として組織上その他大勢っていう立場の人がいたとしても、その気持ちだけはその他大勢にさせず、一人一人自分でフォロワーシップを作っていくっていうことがチームとしてとっても重要なことなのかなというふうに思います。はい。で、私としてですね、フォロワーシップを身につけさせるために大事かなと思って、日頃から頭の片隅に置いていることを3つ紹介いたします。1つ目は、なるべく声をかけるということですね。なるべく声をかける。それから2つ目は、明確な役割をしていく。明確な役割をしていくということ。それからもう1個は、アウトプットの機会を作ると。アウトプットの機会を作るという、この3つですね。これ1個ずつお話をしていきます。まず一つは、声をかけるということですよね。基本的な考え方として1日1回全員と喋りましょうと。1日1回全員と喋りましょう。監督、コーチの人は、または担任の先生はですね、1日1回、その生徒にね、どんなことでもいいからね、おはようだけでもいいから、一言声をかけましょうというようなことがね、基本と言われています。実際これって結構難しくて、部員がね、何十人もといてですね、練習時間が1時間半2時間という中で、全員と一言喋るって結構これ難しくて、私もできてるかっていうとできてなかったりするんですけど、やっぱりそれをね、目指すっていうことがすごく重要かなというふうに思います。逆にね、その試合に出ない子には全く声をかけないとかですね、それこそその他大勢という気持ちを強めてしまうので、そういったことではなくて、全員と声をかけるというつもりで、リーダーが接する、またはキャプテンなんかもね、そういうつもりで、接していくっていうことはすごく重要なので、1日1回ね、おはようだけでもこんにちはだけでもね、お疲れ様だけでもいいので、1日1回全員と何らかこうコミュニケーションを取るっていう機会を取るっていうことが、まずその他大勢にさせないために一つ目大事なことなのかなと思います。これが1個目ですね。で、2つ目は役割を明確にしていくということで、これはバスケットボールのプレーでね、求めていること、あなたにはディフェンスを求めますとか、あなたにはリバウンドを求めますとか、あなたには走ることを求めますなんていうふうに、こういう、プレーの上での役割、こういったことをね、やっていくっていうのも一つだし、それからプレー以外の役割、私だったらね、全員リーダー性とかっていうことを畑先生から教わって、何らか必ず役割をね、与えるというようなことをやっているんだけれども、やっぱそういうのって非常に効果があるんですよね。だから、この組織の中で、自分がやるべきこと、何をやれば自分が組織に貢献できるのか、自分の良さを発揮できるのかみたいなものを見出してあげて、それを役割にしてあげると、それとも明確にしてあげると ということは非常に重要なことかなと思います。これが2つ目ですね。そして最後3つ目ですが、アウトプットの機会を作るということで、要は、選手が話す、喋る、そういった機会を、たくさん作っていくということになります。まあ、コーチが、ね、考え方を伝えていく、先生が話をするっていう時間は ものすごく大事だし、当然それがなければ成り立たないんですけど、まあ、選手からするとですね、話を聞くだけ、インプットするだけっていうんじゃなくて、やっぱりアウトプットの時間を多く取るということが大事になるかと思います。5対5のゲームをやったら、その合間に選手同士で話をする時間を作るとかですね、練習の最後に振り返りの時間を作るとかですね、そういったボトムアップ的な時間を作って必ず選手同士で話をするというようなことは大事かなと思っています。まあ、教室の授業なんかでもね、50分間ずっと先生がこう喋ってるだけ、そして書かれた黒板をね写すだけっていうインプット型だけじゃなくて、そのことについて隣の人とね30秒ずつ喋るとか、そういったことをやってもね全然効果が違うので、その他大勢にしないためにですね、アウトプットの機会を作るということは非常に重要かなと思います。はい、まとめていくと、1つ目は声をかけると、2つ目は役割を明確にしていく、3つ目はアウトプットの機会を作るということで、フォロワーシップを身につけるということを頭に入れながらね、一人一人と丁寧に接していきたいものだなというふうに私は思ってますし、まあ最近の組織ではですね、やっぱりこのリーダーシップに対してフォロワーシップという言葉よく使われておりますので、こういったことをね考えるきっかけになれば嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はバスケットボールのね、チームの、リーダーシップ、フォロワーシップという話をしてですね、気持ちだけはその他大勢にさせない3つの方法ということでお話をしましたけれども、こういった感じで指導者の方の役に立つような、何らか気づきのヒントになるような放送を毎日毎朝しております。今日の放送が少しでも面白かったなと、ちょっと続きが気になるチャンネルだなと思った場合は、チャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。そうするとフォロー中というところに私のね、放送が表示されて、新しい放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひフォローのボタンを押しておいていただければと思います。それから、今日が最終回じゃ困ると、ぜひ明日以降も続きを聞きたいという方はですね、いいねのボタンを押して応援してください。いいねのボタンが多い放送は他の人の、目に留まりやすくなりますし、はい、私も毎日更新の励みになりますので、ぜひともいいねのボタンを押しておいていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。次のチャプターで、はい、コメントを返していきますね。はい、ということで、ボイシーの方ではいただいたコメント毎日読み上げていきます。すいません。昨日の放送はですね、ポジションはあるものじゃなく作るものという放送をさせていただきました。まだ聞いてないよという方はぜひとも、聞いてみてください。このチャプターにリンク貼っておきます。さて、コメント影島さんですね。おはようございます。先日は聞いていたんですがコメントができませんでした。先週次男が生まれまして、より子供中心の生活になりました。おめでとうございます、ね、お子さんの誕生だったんですね。これは嬉しいですね。素晴らしい、本当にありがとうございます。それをコメントに書いていただいて感謝しておりますね。本当にご誕生おめでとうございます。土曜日の子供が成長するのは当たり前は、特に長男にどうしてもダメまだと声をかけてしまいます。危ないと思ってしまうのですが、のびのび育てるこちらの心の余裕が必要だと感じました、ということでね、影島さん、本当にお子さんのためにですね、楽しんで、子育て向き合っていただければと思います。応援しております。七尾さん、ポジションは作るもの、新しい概念でした。息子のミニバツチームには明確にはありませんが、ポジションを決めている気がしました。同じ地区の強豪チームで状況やクォーターによって選手の役割を変えてて面白い戦略と思って見てましたと。今回の話を聞き、なるほどと感じました。話は変わりますが、息子とビリーブを見てきました。おお、いいですね。たまたまですが、見に行った日は大西監督も来場しており、非常に楽しめましたと。大西監督というのは映画監督さんですね。ああ、そうなんですね。よかったです、よかったですよね。息子さんとのいろんなエピソードを聞かせていただいてありがとうございます。影島さん、もう一回いただきました。本日のお話に関して、やはり年々様々な選手が来るので、その都度チームの色が変わる感じがします。ベテランの先生方は自分のバスケット感に合った選手をリクルートしてくると、毎年同じバスケットになるんですかねと。私の新チームは180センチ以上がいません、走るチームを目指します、ということで。そうですね、まあリクルートしてきてもですね、やっぱりその選手の色に合ったチームの変化、毎年楽しみながらやっていくのが、まあ強いチームの監督さんなのかなというふうに思いますね。はい、いろんなアウトプットありがとうございます。最後、宮崎先生ですね。固定観念からの脱却が響きました。 この選手はここしかできない、指導者やメディアが厳しつけてはいけませんねと。プロの選手もそうだと思いますが、ある程度の基準の能力スキルを満たしていれば複数のポジションができますね。面白い視点の話を今日もありがとうございましたということで、はい。まあ、サッカーの方のがよりポジションってがっちりしてるのかな、バスケットに比べてどうなんだろう、ちょっとその辺分かりませんけれども、まあポジションっていうのはあるようでないものというようなね、お話、なんか気づきのヒントになって嬉しく思います。はい、ということで、もしよかったら今日の発見感想気づき、ボイシーの方でね、コメントいただきたいと思います。そして、この放送最後までここまで聞いていただいた方にちょっとしたお知らせです。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティがありますが、今日から期間限定で5日間だけですね、初月無料、ね、初回無料にしたいと思います。もし今までずっとこのバスケの大学研究室っていう名前聞いてたけどなんかこうスルーしてたっていう人はですね、ぜひこれを機会にですね、入ってみていただいて試してみていただければと思います。1個前のチャプターの、リンクにですね、研究室の案内ページ載せておきます。そこのリンクから辿っていただきますと、初月無料で登録できますので、もしよかったらこれを機会によろしくお願いいたします。はい、ということで、ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。